キャリブロラジオエピソード64、公開コーチング。オンライン講座を作っているけれど自信がなくて進まない。今日のエピソードでは、台湾で九星気学風水の講座を作られているキミコさんの、自分では変えられないと思いがちなコンプレックスに対してのコーチングです。エピソードの最後には、今まで誰にも話したことがなかった私の喋り方のコンプレックスもお話ししました。最後までお楽しみください。実績ゼロ、資格なし、40歳過ぎから始めて、派手に目立たなくても誰かの役に立ちたいという思いを現実にして、オンライン講座やサービスをできるだけ多くの人に届けながら、望む以上の収入を得る現実的な方法は何か。これが私が問い続けていること。このポッドキャストはその答えをお届けします。こんにちは、アルガトーコです。キャリブロラジオ、最後までお楽しみください。今日のこのセッションっていうのは、キミコさんがこう何かね、もやっているとか、今変えたいなって思っていることに対して、どういうふうにね、頭の中で考えているのか、それを一緒に見ていくというセッションになりますので、自分の頭の中がどうなっているのかなっていうのを、ちょっと好奇心を持って覗いていく、そういう感じでね、受けてください。
はい、ありがとうございます、はい、お願いします。
お願いします。他に質問ありますか、始める前に何か。
いえ、ドキドキだけです。
ドキドキだけですか。じゃあですね、はい、キミコさん、今日はよろしくお願いします。ということで、
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけれど、キミコさん、最近何かこうちょっと困ってるなとか、うまくいってないなとか、このね、コーチングを受けたいなと思われている理由ですね、そちらの方を教えてください。
はい、実は今月、今年中にオンラインの講座を作りたいなと思って進めているんですけれども、なかなかそれがうまくいかなくて、作るんですけれども、これでいいのかなという、ちょっと自信がないのもあって、
自信がないままで、
日々過ごしているんですけれども、プラス思考で、その、一日寝る前とか起きた後に、自分を褒めるんですけれども、その褒め方がちょっと足りないのかなとか思ったりもして、
なるほど。
でも、とにかく褒める褒める褒める、だけだと、褒めるだけで、あまり全部がプラス思考、プラスというか、プラスで全く落ち込むこともないのも、それもある意味バカなんじゃないのかなとか思ったりもするんですが、なんかその感じでぐるぐるぐるぐる毎日過ごして、
なるほど、ちょっとね、
今ところに、
今月中にオンラインの講座を作りたいけど、なかなかそれが思ったように進まないと。で、作ってはいるけど、自信がないまま日々を過ごしていて、それでね、ポジティブに気持ちを変えようとして自分を褒めるっていうのをしてるけれど、ちょっとやり方が足らないのか、褒めて自分でね、プラス思考ばっかりになっててもそれでいいのかって逆に思っちゃったりするという感じ。
はい、そうです。
ですか。
はい、
これ特にオンライン講座を作りたいけどうまくいかないっていうのは、もう少し具体的に言うと、どういう状況ですか、今。
コロナ禍になって、実際に私は日本ではなく台湾で日本語教師、日本語を教える仕事をしてるんですけれども、もう仕事がもうガクンと減って、生徒がもう激減りの状態で、半年ぐらい、ほぼ無収入な感じなんですね。で、一人で来ているので、もう旦那さんもいるわけでもないし、 これからどうするのかというところで、やっぱりこうオンラインの方に目を向けていって、で、ローンチとかも考えたんですけれども、今もローンチがもう流行りすぎて、逆にちょっと飽和状態なところかなというところで、やっぱりオンライン講座を一つまず作って、そこからまず第一歩踏み出したいというところになっています。
なるほど。これ日本語を教える、台湾の方に日本語を教える講座。
あ、では全くないです。
ではなく、
九星気学風水という内容を教えます。
風水。
はい。
何風水って言われました。すいません、聞き取れなくて。
はい、すいません。九星気学風水と言います。
講座の方はそちらを教える講座を作ろうとして今しているんだけど、このうまくいかないっていうのは、例えば昨日講座を作ろうとしました、作ってそういう何かしてました。
はい、
その時のことちょっと具体的にねお話ししてもらってもいいですか。どういう感じで、
どういう感じで、
うまくいかないなっていうのがどういう、どういうふうに、どういう時にうまくいかない、なぜうまくいかないって思います。
こうキャンバで作るんですけれども、まず新しいキャンバ自体が新しいもので、私にとってはもう新しいもので、ちょっとあんまりよくわからないまま使っている状態で、であと自分でこう自分の言葉で説明をするんですけれども、その自分の言葉でちゃんと相手に理解されているかなと思いながら作るんですが、ちょっとその部分も 100% 通じますかって聞かれた時に、自分はもう分かっているつもりで話しているので話してるんですけれども、ちゃんと内容が通っているか、相手に理解してもらえるような話し方とか、内容を持っていっているのか、ちょっともう自信がないまま作っているので、そこがちょっと大きいかなと思っています。
あ、なるほど。じゃあ、例えば昨日とかこうオンライン講座を作ろうとして、キャンバで作ろうとしたときに、キャンバ自体もちょっとよくわからない中で、さらに自分の言葉で説明しているけど、それが相手に通じているかだとか、内容がきちんと通っているのか、相手の方が理解できるのか、そこがいまいちよくわからないまま自信がなくて進まれていると、そういう感じですか。はい、それがだいたい毎日、
ちょっとずつちょっとずつですけれども、
なるほど、
作っています。
で、一番オンライン講座、今こうねお話聞いていて、オンライン講座を作るっていうことをねイメージしたときに、考えたときに、一番最初にこう、自分でね、キミコさんが思うことっていうのは、相手に通じているかどうかとか、一番こうねオンライン講座を作るっていう、作っているそのことを考えたときに、キミコさんが一番最初にキミコさんが思うことって何ですか。考えること、
受け取った人が何か一つでも自分にとってプラスになるものをゲットしてほしいと思っています。
自分にとってプラスになるものを をゲットしてほしい、
はい、
と思って、それでね作っているんだけど、実際作っている時には、
はい、
自信がないって、今ね自信がないまま日々過ごしているっていう言われるんですけど、その自信がないっていうのは、一番どこから、どういう考えからね、なぜそれ自信がないっていうふうに思うんですか。
そうですね、私は結構流暢な喋り方がなかなかできなくって、止まりながら止まりながら、考えながらこう話す ような感じなので、
ええ、
こう流れるような上手な、
うん、
完結、最初から完結まで行くのがちょっと自信がないところと、あとはその自分の声とかにもちょっと自信がないです。
うん、自分の声とかと喋り方に、
はい、
方に自信がない。で、喋り方がちょっと流暢ではないとか、あの流れるようなね、上手な話し方っていうのがなかなかできないので自信がないと。
はい、あとはどちらかというとテンションがめちゃめちゃ上がるような感じではないので、
ええええ、
超ハッピーみたいな、そんなのがちょっと私がちょっと、
うん、
5秒ぐらいならできるんですけども、それをずーっとっていうのができなくって、ちょっと長く聞いていると、聞いてる人が飽きるんじゃないかなというか、
うんうんうん、
飽きるというか、ちょっと眠くなるのかなと、
うん、なるほど、
思ったりもしています。
そうなんですね。で、今ね、オンライン講座でこううまくいかないとか自信がないっていうのがどこのあたりですかとお聞きしたら、喋り方、流暢の喋り方ができないだとか、あと自分の声だとか、
はい、
あのテンションが、ね、上げ続けるのがちょっとそういう感じのタイプではないっていうのがいくつかあったんですけど、そのまま、はい、ね、もしこのこういう状態でオンライン講座を作ったら何が問題になります？
次につながるのかなと思います。
どういうことですか？
私の講座を一回買ったんだけれども、うん、ちょっとその次はな、次はあるのかなという。
これお客さんが次はあるのかなって思う。
はい、そうです、そうです、そうです。
それお客さんはなぜそう思うんですか？
お客さんが、その、内容、ではなく、内容ではなく、
うん、
オンラインなので、うん、話し方であったり、
うん、
トーンであったり、
うん、
全体的な流れであったり、
うん、
それに満足していただけないと、うん、次につながらないんじゃないかなという、
うんうん、
心配が私の中にあります。
なるほど。じゃあ今ね、お話聞いてると、オンライン講座を作っているときに、きみこさん自身は話し方だとか、その内容よりも話し方、トーンとか流れ、そういうところで満足していただけないというのは、逆に、それを言い換えると、きみこさん自身が話し方、自分の話し方、トーンとか流れとか、まあ、お客さんがこれちょっともう一つなんですけど、満足するっていうのはもう少し具体的に言うとどういう状態ですか？
こう聞いていて頭にスルッと入ってくるなっていう、
うん、
で聞いていて楽しいなというような感覚、うん、
あ、なるほど。頭にスルッと入ってくるとか、聞いていて楽しいと、はい、なるほど。
ああ、わかるわかるというような、
じゃあ、今、ね、話を聞いていると、はい、きみこさん自身はオンライン講座を作っているときに、自分の話し方、トーン、流れだと、お客さんは満足されないかもしれないと思っていらっしゃる？
その可能性あるなと思いながら作ってます。
そういう可能性が、お客さんが満足されないんじゃないか、まあ、頭にスルッと話してて、入ってこないんじゃないかとか、楽しいとか思わないんじゃないかとか、そういうのが今ね、ちょっと思っていると。
はい。
可能性がありそうだなって。
はい。万人受けではないなとは思います。
万人受けではない。なるほど、うん。話し方やトーンや流れとかが、お客さんは満足しない可能性があるなと。満足しない可能性があるかなと。
はい。
うん、 じゃあ、オンライン講座を作っているときに、こういうふうに、きみこさんの自分のね、話し方とかトーンとか、あと流れが、ちょっとお客さんにとって満足しない可能性があるなと思っていたら、どういう感じのね、はい、気持ちになります？
どういう感じの気持ちというのは、
気持ちが、うん、どうなります？気持ち、感情？
自分が話していてですか？
うん、その時に、
そうですね、
うん、
音声編集するときに、実は 1.5 倍でやらなきゃいけないのかなとか
なるほど。ね、オンライン講座を今作っていて、で話し方トーンとか流れとかがこの、ね、今やってるのだとお客さん満足しない可能性があるなというふうに考えているときっていうのは、気持ちとしてね、さっき一番最初に言ったのが自信がないとかね、そういう気持ちがあると思うんですけれど、はい、他に何かあります、はい、どんなフィーリングになるかって、
がっかりしてほしくないなと思います。
お客様にがっかりしてほしくない、
はい、
うん、
はい、
お客様がもしがっかりしたらどんな気持ちになります？
私も悲しいです。
悲しくなる。じゃあ、ね、オンライン講座を作ってるときに、この話し方トーンとか流れがね、はい、満足、お客さんに満足されないかな、お客さんががっかりするかもしれないなというふうに考えているときっていうのは、きみこさんもちょっと自分に自信がないとか、
はい、
あと悲しくなってくるっていうのがあるんですけど、
はいはい、
他に何かそういうふうにね、気持ち的にこう感情が何か感じるものってあります？そのとき、録音しているときでも。
どう伝えればもっと理解してもらえるかなと思いながら、話すんですけれども、もう正直聞いてる人の脳の中が見たいと思います。
ん？聞いてる人の？
聞いてる人の思考回路というか脳の中が見たい。
なるほど。脳の中が見たいと、うん、で今ね、私何回かこう気持ちをね、教えてくださいって、どう感じますかってお聞きしてるんですけれど、
はい、
気持ちは、うん、分かります。悲しいとか嬉しいとか、自信がないとか緊張するだとか、なんかね、
はい、
体の中でこう緊張するとキュッてなりますよね。キューっていう感じだとか、嬉しいと全体から中からエネルギーがふわっと上がってくるような感じだとか、そういうふうに体の中で何か感じる、
気持ちとしてはがっつりではなく、ちょっと楽しみながら学んでいってほしいなと思いながら作ってます。
楽しみながら、受講生さんには楽しみながら、ね、
はい、
受けてほしいんだけど、きみこさん自身が作られているときに、はい、この話し方とかね、トーン、流れが、自分の話し方とかトーンや話しているその流れが、ひょっとしてお客さんは満足されないんじゃないかなと、頭にね、つるっと入ってこないんじゃないかというふうに思いながら、
はい、
こうオンライン講座を作っているときに、きみこさん自身がどう感じます？はい、
あまり考えてなかったです
多分今の話だと、一つが自信がないっていうのがね、
はい、はい、
で、おそらくひょっとしたら不安とかそういうのが、
はい、不安はあります、あります、
うん、そういう感じでね、何か他にあります、感じること。
そうですね、不安がやっぱり一番大きいです、
うん、不安が大きくなっている。でそういうふうに今ね、お話伺っていて、オンライン講座を作っているときに、自分の話し方トーンとか流れがね、お客さんに満足されないんじゃないかというふうに思っていると、それがちょっと不安になって、はい、気持ち的に不安になる、
はい、
そういう不安な時っていうのは、
はい、
喋ってる時とかどういうふうにねお話しすると思います？
どういうふうに、
うん、どういう感じの行動になってくるかなっていうのを自分がご自身あのキミコさんがね不安ちょっと不安でねそういう話し方とかトーンとか流れがお客さんにきちんと伝わってないんじゃないか満足されないかもしれないと思ってちょっと不安になっていると、そうすると喋、はい、り方とか、
はい、
説明の仕方とかどうなってきます、
はい、そうですね ゆっくり話します。
ゆっくり話す。不安になってるときはゆっくり話す。
ゆっくりだし、
うん、
そうです。もともと、早い話し方がちょっと苦手なので、
うん、
声のトーンとしても、
ね、
上げ上げよりは、
うん、
ちょっと下がり気味の感じかなと思います。
ゆっくり話したり、ね、オンライン講座を作ってるときに、お客さんがこのまま私の話し方とかトーンとか流れだと満足できないかもしれない、満足されないかもしれないと思っていて、ちょっと不安な気持ちになっていると。で、その時に録音していると、普段もね、早い方ではないんだけれど、さらにゆっくり話したりだとか、トーンも下がり気味になるだとか、他に何かあります？
はい、他にはちょっと思いつかないです。
そうですね。あとちょっとね最初の方のお話であったのが、例えばね流暢な喋り方をしたくてもなかなか喋れないだとか、
はい、
あこういうふうに伝えたいなと思っているんだけど、はい、それがきちんと言葉に出にくくなってくるだとか、
はい、
うん、そんな感じのことを、
はい、
うん、あります。
はい、あります。
あります。そうね、説明したいけどちょっと言葉が出にくくなるとか、
はい、
流暢な喋り方がしづらくなるだとか、
はい、
うん、で、あと他にはこういうふうに不安に思っているとき、お客さんにね満足されないんじゃないかなと思ってちょっと不安になっているときに、
はい、
特にやらないこととかあります？やってないのは、これこういう不安になっているとき私こういうふうには動いてないなとか、そういうこととかあります？
いや特にないです。
特にはそれは例えば、うん、不安じゃないときはこう説明するときにもすごくそのね1枚のスライドにちゃんと集中してるんだけど、不安なときって他にお客さんが、ね、はい、満足できるかなと思って不安になっているときはそっちに意識がしてこのねプレゼンテーションに集中していないだとか、そういう感じのこととかも、
はい、一つのスライドに集中するよりはちょっとどちらかというと分散していくつか作って、でもそれはちょっと不安な時の行動とは違うので、何でしょう。
あまり思いつかないですか、ここは。どうだろう。不安な時って、どんな行動してるのかとか、不安な時って、あ、普段は やってるけどやってないな、これとか。うん。他には何かありますか？
睡眠時間を、
うん、
多く取る、
うん、
睡眠に逃げる、
睡眠に
逃げるとあります。
とりあえず寝とこうかみたいな、
はい、寝たらなんかアイディア出るのかなみたいな。
なるほど、寝たらアイディアが出る。 あと最初の方に言われましたよね、プラス思考で寝る前に自分を褒めるっていうのも、
はい、
うん、そういうのもあれですか、ちょっとこういうふうに心配になって不安になってる時によくやってよくされてます？
あ、いえ、それは今年の夏からちょっと生活の癖を変えるようにしていて、その一環です。
その一環で、じゃあ特に不安だからとかではなくて、はい、普段からずっといつもしていると、はい、そちらはね、
はい、
なるほど。
夏の終わりからちょっと自分を褒めることと、うん、あと自分で取る水分に対して、うん、全部にありがとうを言ってから、
うん、
水分を取るように心がけていって、そこだけちょっと生活の習慣を変えました。
なるほど。そうなんですね。はい。わかりました。じゃあ今ね、こうお話伺っていると、はい、今一番お悩みというかご相談のが、オンライン講座を作りたいんだけどうまくいかないっていうことでね、はい、オンライン講座っていうのを作るっていうことを考えたときに、
はいはい、
自分の話し方、久美子さんの自分の話し方とかトーンとか、
はい、
あと流れに、はい、お客さんが満足されないんじゃないかと、可能性があるなと、そういうのがねというふうに頭の中でこう思ってオンライン講座を作っていると、はい、でそうするとそのお客さんが満足されないかもしれないと思っていると気持ち的にね不安になってくる。で不安なままこう、はい、オンライン講座を録音とかね録画すると普段よりも、まあ、ゆっくり話したりだとか声のトーンも下がり気味になってくるだとか、はい、あと言葉がちょっと思っているような言葉が出にくくなったり、流暢な喋り方ができなくなったりとか、そういう感じになってきて、あと不安がちょっと大きくなると睡眠時間を多くとるんだ。
はい、
はい、うん、でこういうふうに行動していたら、その結果としてどういうねオンライン講座の録音になると思います？
実はもう初めてなので、うん、どういうものになるのかわからないので、うん、ちょっと一回作ってみよう、
うんうん、
何でもいいから一回作ってみようっていうところです。
うん、うん、そうですね。なのであ
んまりちょっとそこが、
うん、
考えが抜けてるかもしれません。
あまりね深く考えなくても大丈夫なんですけど、まあ、こういうふうにねオンライン講座を作ろうと思って作っていらっしゃるときに、自分の話し方とかトーンとか流れがね満足できないんじゃないか、お客様が満足されないかもしれないと思っていると、はい、ちょっと気持ちも不安になってきて、そうするとゆっくり話したりとか、はい、声のトーンも下がり気味だったり、言葉が出にくくなったり、流暢な喋り方じゃなくなったりして、ね、最終的に睡眠時間もちょっと睡眠に逃げるって言われてましたけど、睡眠時間も大きく多く取るようになって、オンライン講座を作っている時間も結果として減ってくるという感じでね、こう行動されていると、ね、
はい、
そうすると、はい、その結果としては作っている講座っていうのがの話し方のトーンとか流れとかっていうのが、はいはい、講座としてね、やっぱりその不安の中で作っていると、それが講座でも出てくるので、今の状態で作っていると、はい、結果として話し方とかトーンとか流れにがちょっと自信のないものができてくる講座のね、
はい、
うん、
はい、
うん、なんとなくそのね今の感じって分かります？今の久美子さんの状況っていうのが、
はい、こう
オンライン講座を作るって言っているときに、自分の話し方とかねトーン流れっていうのが自信がなくて、お客さんが満足できないかもしれないと、
はい、
いうふうに思っていると、その思っていることが、はい、思っているから、そこでそれが気持ちが不安になってくるんですけど、不安になってくる、はい、でその不安のまま録音するとやっぱりゆっくり話したりだとか声のトーンも下がりますよね、自分に不安を持ったまま話していると。で言葉もちょっとこの言葉でいいのかなとか、はい、こうなんていうのかな、喋り方とかもこういう説明で本当に伝わるのかなっていう迷いながらオンライン講座を録音するので、結果としてお客様に話し方とかトーンとか流れがねちょっと分かりにくいオンライン講座ができてくると。
はい、
うん、ね、 今あのご自身がねちょっとこの不安な気持ちになっていたり自信がないっていうふうにね言われてたんですけど、それがなぜその不安になったりするのかって分かります？なぜ不安になるのか。
一つ目はやっぱり初めてなので反応が分からないのと、
うん、
やっぱりこの自分の声と話し方などに会話力にちょっと自信がない部分があります、
うん、会話力、話し方と会話力に自信がないと。
はい。
これあの会話力と話し方に自信がないって言われてるんですけど、
はい、
あのそれはなぜですか？
褒められたことがないです。
褒められたことがないから。
はい。
あの他に褒められたことはないけれど自信がないこともあります？
あとはその、
うん、
まあ、月並みなんですけども、
うん、
アルガさんのその Facebook のライブとかを聞くと、とても流暢に流れるようにお話をされているので、
うん、
自分がそこまでたどり着いていないなというような、やっぱり他の人と比べるところがあります、
うんうん、なるほど。他の人と比べているので自分の話し方や会話力に自信がないと。
はい、はい、
うんうん、そうなんですね。あのでね、その自信がないとか不安なんですけれど、これっていうのはその気持ち、
はい、
あの気持ちっていうのはきみこさんが何かを考えているから気持ちっていうのは出てくるんですね。不安になるとか、
はい、
うん、なんですね。でここの今回のお話だとオンライン講座を作っているときにもう自分の話し方トーンとか流れてお客さんが満足されないんじゃないか、自分にはちょっと会話力に自信がないね、
あの、はい、
はい、というふうに思っていらっしゃって、あのお客さんが満足されないんじゃないかっていうふうに思っているので、そこから不安になってくると。
はい、
うん、で今もねまたなぜ不安なんですかっていうふうにお話ねちょっと聞いたらやっぱり自分の声と話し方会話力に、
はい、
自信がないと、他の人と比べて自信がない、
はい、
多分あのその自信がないっていうのがね、あのこう流暢に話してないんじゃないとか、頭にスルッとね話して入ってこないんじゃないかとか、自分の話し方だと、はい、ということだと思うんですけれど、
はい、
そう思っていることが思っていると不安になってくるんですね。
はい、
でますますそういったあの不安のまま話しているとゆっくり話したりだとか流暢の話し方っていうのは難しくなりますよね。
そのまま続くということ
です。そうです、
はい、はい、
うん、でこの自信がないくて不安、まあ、不安でもね自信がないっていうのはあのどこから来てると思います？なぜこのね自信がないとか不安がないっていうのが、
はい、
どこから来ているのか分かります？なぜそう思うのか
分かりません。
これがあの、
はい、あ、分かりません、ダメなんですよね。
この間メールで書きましたね。
はい、
あのいいんですけれど、あのねご自身の考えていることが自信がないっていうのを作ってるんですね今ね。
はい、
自分の話し方と流れがお客さんが満足できないんじゃないかとか、あの、はい、他にもすごくありましたね。流暢な喋り方が苦手だから苦手、
はいはい、うん、
とか流れるように上手な喋り方、
はい、
ちょっと苦手っていう、はい、そういう考え方が あるとそのまま気持ち的に自信がない、
はい、
不安になる、
はい、
というのを今生み出している状況なんですね、ここね、
はい、
うん、この流れ的にはちょっと見えてきます。自分が話し方、自分の声とか話し方は流暢じゃないんじゃない、流れるような話し方をしていないだとか、話のトーンとか流れとかがお客さんは満足できないんじゃないか、そういうふうに思っていると、
はいはい、
自信がないとか不安っていう気持ちになってくる、
はい、
うん、でもう一度聞くんですけれど、この、ね、はい、自信がないとか不安っていうのはどこから来てると思います？なぜそう思うのか、なぜね、自信がないとか不安とか、
なぜでしょう
ここね、これは、キミコさんが考えているから自分が自信がなくなると、キミコさんが自分は流暢の喋り方ができないと、それをこれは事実ではないですよね。キミコさんが喋ってることは喋ってる、でそれに対して私の喋り方は流暢じゃないとか、はい、私の喋り方はなんとかだっていうのはもう、あくまでもそれはキミコさんの考え方、意見なんですね、はい、事実はキミコさんは喋るっていう、お話ししているっていうのは事実なんですけど、その話し方に対して自分はどうだっていうふうに思っているのは、はい、もうキミコさんの考え方、
はいはい、
それをキミコさんは自分で、私は流暢な喋り方じゃない、私を、はい、話していると話し方とかトーンとか流れとかは、はい、だとお客さん満足しないんじゃないかとか、
はい、
そういうのをキミコさんは自分で頭の中で思ってるんですね、
はい、
それは事実ではなくて、事実はキミコさんが話してると話がする、はい、それは事実なんですけど、それに対して私の話し方はこういうものだっていうふうにキミコさんが思ってると、
はい、
うん、でそう思っているので自分で自信がなかったり不安になるというのが、はい、気持ちがね、そういうふうになってくる、でその不安とか自信がないままお話しすれば、はい、当然、はい、自信がない話し方になったり流暢じゃない話し方になったりしますよね、
はい、
うん、でなんとなくこのね、全体の流れが見えてきました。だからこの自信がないとか不安っていうのがどこから来てるのかって、なぜそう思うのか、自分が不安になったり自信がないっていうのは、
はいはい、
なぜかっていうと、
はい、
なぜだと思います？
自分のジャッジということですね、
うん、そうですね
はい、
ええ、そう、これが今のキミコさんがいる、はい、作っている現実なんですね、
はい、
うん、キミコさんが喋っている、オンライン講座を作っているっていうことに対して、キミコさん自身が私は流暢の喋り方ができないだとか苦手だとかね、
はいはい、
流れるような上手な喋り方ができない、苦手、
はい、
自分の声に自信がないとか、はい、お客さんに、お客さんはそれで満足しないんじゃないかとか、自分の声とかトーンとか流れとかにね、はい、満足されないんじゃないか、はい、それ全部ですね、そういうご自身の話し方とかトーンとか流れのことに対して、自分がそうね、キミコさんが私はそうだって思ってるので、それが気持ちが不安になったりだとか自信のなさっていうのになって、その状態で話をするので、
結果としてそれが出ている、
うん、というのが今の状態なんですね、
はい、
で、
はい、
これこういうお話しすると、え、でも私の喋り方は誰も褒めてないんでとか、他の人と比べて、ね、まだまだなんですよって多分思うと思うんです、
はい、
ね、なんですけど、たとえそうだとしてもですよ、今、
はい、
わざわざ、じゃあなんで私のね、あの喋り方は流暢じゃないんだとか、その考え方っていうのはキミコさんが選べるんですね。どんな考え方も世の中にすっごいたくさんあるんだけど、あえて私の喋り方は流暢じゃない、私は上手に喋れないっていうのを今こう選んで、ぶっと頭の中に入れたまんまなんですよね。
はい。
で、その状態だとずっと話してるときにこう人に話をしたり説明をしたり、オンライン講座を作るとか、まさにそうですよね。そういうときにはずっとこのまま自信がないままで喋り続けるっていうか、作り続けないと、作り続けてしまうと。それが今のキミコさんの状態なんです。この状態というのは、
はいはい、
あのキミコさんどう思います？自分で
突破口を見つけたいです。
突破口を見つけたい、ここから変わりたい。
はい、はい、
うん、じゃあですね、このお話をしているとき、人前で話したりだとか、オンライン講座を作るときに、あのどういう感じでね、実際理想的にはどういうふうに喋りたいですか？
理想的にはサクサク、
うん、
スルスル、
サクサク、
次から次へと、はい、うん、流れるような話し方をしたいです、
は
い、
流れるような。トーンとかは、トーン、話すトーンとかはどうでしょう？
は、
うん、
不快にならない程度で、
不快にならない程度で、何でしょう、
はい、
不快にならない程度に、どんな状況ですか？
リラックスできる、
うん、リラックスできるようなトーンで、まあ、聞いてて不快にならないっていうことですよね、
はい、
聞き手が不快にならない程度にリラックス、リラックスできるようなトーンですね。
はい。
ですね。流暢な喋り方。そうか。まあ、大体こんな感じですか。他何かあります？今、サクサクスルスルとか流れるような話し方。あとトーンはまあ、ね、不快にならない程度にリラックスできるようなトーンで話したい。他にどういう感じで話したいですか？
はい、そうですね。やっぱりオンラインってどちらかというと目よりも耳の方が主体になってしまうと思うので、
うん、
やっぱり聞いていて心地よい感覚が大事なのかなというふうに思うんですけれども、うんうん、
そうですね、聞いていて、うん、
はい、
聞いていて心地よい感覚にお客さんになってもらうにはどういうふうな話、はい、方だとそうなってもらえます？キミコさんの方はどういうふうに話したらお客さんが聞いてて心地よくなるかなって。
そうですね、ちょっと吉本系じゃない。
吉本系じゃない、
すいません、ちょっとうまく思いつかなくて。
まあ多分そうかな、吉本系じゃない。あとキミコさん自身がリラックスして話す。
はい、
うん、
あ、そうですね、うん、はい、
緊張しながら話してる人の話聞くとこっちも緊張してきますよね。
そうですね、
うん、
はい。
なんでね、まあ、キミコさんもサクサクスルスル流れるような話し方を自分でもリラックスしながら、ね、不快にならない程度に、ね、さっきも、ね、ご自身でリラックスって言われてたんで、自分がキミコさんもリラックスして話せると、
はい、
話してる、そういうのが、まあ、理想の話してるようなね状況になってくると。でこういう話し方をする、話すときってキミコさんどんな気持ちになっていると、はい、こうサクサクスルスル流れるような話し方になって、自分もリラックスしてこうサクサクスルスルねお話ができる、どういう気持ちになっているとそれができます？
う
ん、
緊張していない。
緊張していない。これリラックスしてる、
はい、リラックス、そうですね、
自信がある、リラックス、なんでしょう、
そうですね、自信満々ではないんですけれども、なんて言うんでしょう、 上から目線で話す感じではなくて、なんかうまい表現ができなくて申し訳ないんですけれども。
自信がある。上から目線じゃないけど、まあ、自分がやっていることに確信がある。確信？確かだなって思ってるとか。
はい。
あとは何かな？自
間
信？
違っ、決して間違ってはいない内容を、間違っていなくって、相手に必ずプラスになることを伝える自信はあるんですけれども、決してそれは上から目線ではなく、偉そうな感じでもなく、ちょっと興味津々で聞いていただけるような、そんな感じ
そんな感じ。
で
なる
す。
ほど。じゃあ、その時に、きみこさん自身の気持ちとしては、
はい。
どんな感じ？リラックスしてると、そういうふうな、ね、上から目線じゃなくて、こう、お客さんに聞いてる人が、まあ、楽しくね、聞いてくれるような話し方ができる。リラックスしてる時だとか、あ
はい。
と、何かな？確信、自信。そうですね。まあ、そういう感じの気持ちはちょっと、後からもう一度戻ってきますけど、じゃあね、サクサクスルスルとか流れるような話し方をしている時っていうのは、じゃあ、ね、考えとしては、さっき今一つ出てきたのが、相手にプラスになることを伝えていると。私は相手にプラスになることを伝えていると。そういうふうに考えていると、こうね、サクサクスルスル流れるような話し方っていうのが割とやりやすいですか？
多分。はい。
他にもね、さっきの
まだ、はい。
今までのはは
い。
こう話しているときに、この話し方で私の声とかトーンとか話し方、流れがお客さんは満足されるのかなというふうに思って、ね、ひょっとしたら満足されないんじゃないかっていうふうに思いながらお話ししてたんで、不安になってたんですけれど、その代わりにそうではなくて、私の話はお客さんに、なんだろうな、私は、お客さんにね、相手にプラスになることを伝えているとか、私の
はい。
話はお客さんにとってすごく楽しい話だとか、役に立っているだとか、オンライン講座を作っているときに、どんなことをこうね、考えて、オンライン講座作りたいですか？
やっぱり何かをゲットしてもらいたい。
何かをゲットしてもらいたい。
はい。
何かをゲットしてもらいたい。なら、私のね、このオンライン講座では、お客さんは何かを得られる。お客さんが何かって何でしょうね。
その人が求める幸せ、幸せとか喜びとか、何かプラスになることです。
なるほど。じゃあ、この時オンライン講座を作っているときに、私はお客様に幸せとか喜びとかを
はい。
伝える講座を作っているとか、私はオンライン講座を通じてお客様にその人が求める幸せとか喜びを伝えているとか、
はい。
何かね、こういうふうに考えていると、自分の中で、きみこさんの中で、確信とかね、ちょっとリラックスして話ができるっていう、そういうね、考え方っていうのを今ちょっと探してるんですけれど、
はい。
何かね、思いつきます？何か。
何かって、例えばどんなものですか？
例えば、私の話はお客さんに幸せとか喜びを届けるとか、
はい。
今のね、先ほど今 まさにあの今までのモデルっていうか久美子さんの状況だと、私の話し方とかトーンとか流れとかがお客さん満足されないんじゃないかっていうのが頭の中にね、はい、ずっと入ってたんですけれど、とか、はい、あと自分は話すのが流暢な話し方が苦手とかね、そういうのがすごく入ってたので、はい、そうではなくて、はい、あの話し方にしてもこう自分の中で少しニュートラルなね、自分は苦手だじゃなくてもう少しニュートラルなことで自分でこう思っていたいこと、
思っていたいこと、何でしょう。
例えば何かな、私の例えばそうだな、私は相手にプラスになることを伝えている、プラスになること、私は相手に幸せを届けている、とか、あと私はあの届けているとかでもいいですし、あとはあの私は相手の方のその人が、ね、求める幸せとか喜びをオンライン講座で届けてるとか、あと何かな、多分今のね、今までのお話だと私の話し方は流暢じゃないだとか、
はい、
こう流れがね、あの分かりにくいんじゃないかっていうふうにあったんだけど、私の話し方はどうかな、私の話し方は人に伝わる、人に伝わる話し方をしている、私はそうですね、あと話し方で言ったら、私の声と話し方で自分の声と話し方で私はお客さんに幸せを届けるとか、
はい、
自信につながって、自信とかと確信みたいな、そういうね、自分の気持ちの中の安心感とかリラックスみたいなのにつながって、そういう気持ちになっているとサクサクスルスル流れるようなね話し方がして、こうリラックスして話せると、きみこさん自身がね、はい、そういうふうな状態に、そういうアクションっていうか、そういう状態になるためにはどんな考え方をしているとそういうふうな行動が取りやすくなる。
私が学んだことを話してアウトプットすることで、聞いた方の、そうですね、幸せに一歩近づく。
私が学んだことをアウトプットすることで、聞いた方の幸せに一歩近づく。
はい、聞いた方が自分の幸せに何か一歩、
そうですね、私が学んだことをアウトプットすることで自分、あの聞いた方が自分の幸せに一歩近づく。これを考えているときってどんな気持ちになります？
お役に立てて嬉しいです。
役に立てて嬉しいです、
はい、
役に立てて、まあ、嬉しい気持ちになっていると、
はい、
サクサクスルスル流れるような話し方ってやりやすくなります？
多分、はい。
ここがね、ちょっともう一歩何かありそうなんですよね。私が学んだことを、例えばあの話し方をすごく言われてたので、何かしら話し方に、とか声のトーンとかを入れた言葉にしておいた方が、ちょっと私はね、あの効果的かなって思うんですね。
はい。
で、例えば、あの、こう今、自分の話し方がまだ、うまくいか、あの、流暢じゃない、自分の話し方が流暢じゃないっていうところから、私の話し方は流暢だっていうのには、ちょっとギャップがありますよね。それを信じてくださいって言ってもね。なので、
はい。
その私の話し方は自信がないとか、流暢じゃないだとか、トーンがね、伝わりにくいっていうところから、もう少しニュートラル寄りの考え方を持っておくと、少し理想に近づいてくる、こうスルスルサクサク流れるようなね話し方に近づいてくると思うんで、あのそれを含めた 言葉っていうのをちょっと今ね探してるとこなんですけれど、
はい、
これね、キミコさんがここまで自分の声と話し方に自信がないって言われる理由って何か具体的なことってあります？なぜそこまで？
やっぱり録音して、
ね、
音声編集とかするときに、
ね、
他の方と比べ、他の方の、例えば、まあ、テレビの内容だったり、
うん、
YouTube の内容だったり、うん、あとは、アルガさんのその Facebook のライブだったり、そのライブの、ライブに出ている方の、いろいろポッドキャストとか聞いたりしていると、
ね、
ちょっとやっぱり自信がない部分はあります。
じゃあ、ね、今これお話伺ってきて、何回か自信がない、自信がないっていうふうに言われてたんで、
はい、
私が学んだことをお客様に分かりやすくアウトプットするために、今私は、その、ね、こう自信があるところに行く途中だみたいな考え方、いきなり完成形の、はい、ね、やってる人たちではないけど、そこに向かって今私は練習している、そこに行く過程だったとか、そのね、
はい、
なので、まあ、喋り方だけで言えば、より多くの人、より、ね、お客さんに分かりやすく楽しんでもらえるオンライン講座とか話を伝えるために、私は今この喋り方を練習し、練習じゃないな、身につけているとか、
はい、
私はそうですね、どっちがやりやすいですか、喋り方をまずはこうね、はい、に対する自信に解決する方に行くのか、それともその喋り方をもう気にしなくなる、はい、喋り方がどうとかじゃなくて、もう自分はこっちの幸せに一歩近づく、そこに集中してるから、自分の喋り方とか自信がないとかではなくて、そこに集中をする、はい、方向に行くか、それともまずはこの自信がない人の喋り方に対して自信を持つっていうのを先にするかっていうのでね、ちょっと違ってくるんですね、進み方が。
じゃあ話し方にします。
話し方で、
はい、
まずはそこのコンプレックスじゃないですけど、はい、自信をつけたいと、
はい、
うん、であったら話し方に対して、自分の話し方に対してこういうふうに思いたいっていうのあります？
こういうふうに思いたい、
うん、
たくさんありすぎて
たくさんあるどれが一番パッと思い浮かびました？例えば
アナウンサーです。アナウンサーです。
アナウンサーだとどういう感じですか？もう少し言うと、アナウンサー。
よどみない。
うん。
あと、安定感のある。
うん。安定感のある。
はい。
話し方。
はい。
うんうん。なるほど。じゃあ、ちょっと想像してほしいんですけど。
はい。
これからキミコさんがね、すごくたくさん喋ったり、オンライン講座を使っつく、オンライン講座を作ったり、ライブでセミナーをしたり、ウェブでセミナーをしたり、ずっとやってきて、もうすでにベテランのアナウンサーみたいによどみなく安定感のある話がもうできるキミコさんが1年後にはいますと。未来のキミコさんから今のキミコさんに、はい、もう喋れるようになっているキミコさんが、
はい、
今のキミコさんに何てアドバイスするかなって、もう喋れるようになった姿って想像できます？
なんとなく、
なんとなく、
はい、
うん、それをちょっとすごくイメージしてほしいんだけど、ね、
はい、
もう例えばオンライン講座でもこう自分の録音したものを聞いてキミコさんが、はい、おう、これすごい、私こういう喋り方したかったのよっていうのをちゃんともうね実践してたりだとか、ライブで喋ってた、もうこうよどみなく安定感があって喋っていると、 そういうキミコさんがもういると。そういう状態になって今のキミコさんに、あ、こういう時もあったなと思って、そこからね、どんな声をかけてあげるかなと。
あの、月並みなんですけれども、うん、経験数こなせという、
うん、経験数こなせ、
はい
はい、なるほど。他に何かあります？経験数こなせっていうすごくシンプルなね、アドバイス。
それぐらいでしょうか。
なるほど。じゃあ、あのね、自分の話し方に対して、今は経験数をこなして、経験数をこなして安定感のある話し方を身につけている途中だとか、
はい、
うん、経験数をこなすことで私も必ず安定感のある話し方ができる、
はい、
うん、とかね、そういうふうに思っていると気持ちどうなります？
あの、とりあえず、
うん、
やるだけやってみようと思います。
うん、やる気になる。
はい、
数をこなして経験を重ねることで私も安定感のある話し方ができる。
はい、
ね、よどみない安定感のある話し方になると。
はい、
うん、じゃあそう思っているとやる気になると。で、やる気が出てくるとオンライン講座でも、あのね、こう不安になるとか話し方がどうかなっていうふうなことを考えるよりも、今できることでオンライン講座をどんどん作っていく、そんな感じの行動になります。
はい、
うん、数をこなして、
はい、
経験をね、数を、経験、はい、数こなせって言われてましたけど、経験数をこなすことで、はい、私は安定感のある話し方を身につける。うん、
はい、
で、そう思っていると、あの、やる気になってくると。で、そのやる気になっているとオンライン講座の方もどんどん作っていくとか、
はいはい、
よりちょっとね、今よりも行動がしやすくなるかなと思うんですけど、で、そうすると結果として、はい、もう、あの、オンライン講座も進むし、あとライブとかも数をこなすっていうことで、どんどんどんどん人前に出て、それで経験をして、それの結果として最終的に理想としているよどみない安定感のある話し方が手に入ると。結果としてね、この数をこなして経験増やして数をこなすことで安定感のある話し方を手に入れるという考え方を入れておくと、
はいはい、
実際にそういうふうな行動になって、最終的に安定感のある話し方っていうのは、よどみのない安定感のある話し方にたどり着きますよね、ここでね。
そうですね。
それが、あの、
はい、
意図的に練習する考え方、これから練習して、はい、うん、
もう一つあって、うん、その1年後というんだったら、
ええ、
あの、時間が解決してくれるアドバイスも考えたんですけど、
うん、
でも時間、寝てるだけでも同じなので、
うん、
それダメだなと思って。
そうね、寝てるだけだとね、行動変わらないからね。うん、なので、
はい、
数をこなして、まあ、経験を重ねて数をこなす、どっちでもいいかな。経験して 数をこなして経験をすることで、よどみない安定感のある話し方を私は手に入れるとか、よどみのない安定感のある話し方になる、
はい、
私はなると。で、その考え方、
はい、
あの、私のこう喋り方は流暢じゃないとか、私は、
はい、
あの、ね、話し方がちょっとトーンがとか、いろいろあったと思うんですけど、それ 今の現状に対して、はい、そういった私の話し方は流暢じゃないっていう考え方を選ぶこともできるし、今ね最終的に出てきた数をこなして経験を増やすことで安定感のある話し方を身につけるっていう、今の現状でもそれだけ違う考え方をきみこさん選べるんですね、どっちも。
はい。
で、はい、この 今までの私の話し方は流暢じゃない、私はまだまだだとか自信がないっていう考え方を選んでいると、ずっとそのまま自信がないところにずっといますよね。ここで悩みがあって不安があるんだけど、今こう、はい、新しく練習してくださいと言った新しい考え方っていうのが、この数をこなして経験することで安定感、ね、よどみない安定感のある話し方を私は手に入れるという考え方も持てるんですね、
はい、
でこれを選んでこっちの考え方をこう練習していくと、結果としてよどみない安定感のある話し方が手に入ります、こっちに行くとね。分かりますこの違いが、
はい
はい、でこの新しい方の考え方とか、はい、この、ね、モデルって私は読むんですけど、このモデルについてどう思います、こっち側。
素晴らしいです。
素晴らしいです。やりたいですか、こっち側で行きたいですか。
はい、
うん、じゃあ、あのね、それでね、こっち側の新しい方ですよね、数をこなして経験を増やして安定感のある話し方を私は手に入れるとか身につけるっていうね、というのを、はい、あの自分を褒めるときに一緒に言うだとか、あとオンライン講座だとか、あの、
はい、
何かな、そういうもの作るときだとか、何か人前で話すときに、はい、もう必ずこれを思い出して自分をやる気にして、
はい、
そういう前向きな気持ちにして、それから収録してください。
はい、
うん、
早速今晩からやってみます。
はいというのがね、こちらが今日のちょっとね、ちょっと長くなったんですけれど、最後ね、
はい、
コーチングになりますけれど、はい、どうですか、あのコーチング受けられて感想は、あと質問とかあれば。
あの結構私のような方っていらっしゃるのかなと思うんですけれども、
うん、
そんなことないですか。
どんな方ですか。
そのオンライン講座を始めようと思って、
うんうんうん、
でもその自分にちょっとまだ自信がないという方って結構いらっしゃるのではないかなと思ったりしたんですけども、
いろんな、そうね、あのいろんな理由で自信がない方っていうのはいらっしゃるんですね。だから声のこともそうだし、あと、
はい、
私なんかがやっていいのかなって、私なんてまだひよっこですからできませんとかね、自分の知識レベルに自信がない方とかもいらっしゃいます、はい、なんてそれぞれの、
はい、
あのきみこさんの場合はやっぱり喋り方っていうのがすごく何回も出てこられてたので、
はい、
そこがねメインだったんですけれど、人によってちょっと理由がいろいろなのでね、いろんな理由があるんですね、はい、であの話し方っていうと、私すごい最初嫌だったんですよ、実を言うと。であのこれね言うと気にして聞き取られちゃうかもしれないんですけど、私の顎かどこかがカチカチ言うんですね。気にされたことないか、あの気にして聞こえる方には聞こえるかもしれないんですけれど、ずっと録音しているときに何かがカチカチカチカチ音が入るんですよ、多分顎の喋り方なのかな。でそれに気づいたとき私すっごい嫌で、もう絶対オンライン講座の録音とかしたくないと思ってたんです。それがあるからできなかったんです、最初ずっと何ヶ月もオンライン講座作りたくなかったんですよ、実は。
全然気づきませんでした
でしょ。だから人って気づかないんだっていうのがね一つなんだけど、明らかにあの音を聞くと入ってるんですね、音が聞こえるんですよ。でそれを消すために私いろんな喋り方の顎の動かし方とかめちゃくちゃ練習したんですけど、はい、消えないんですよね。でオンラインで調べてもそういう方っているんです、音が入るっていう、この顎なのかなちょっと分かんないんですけど、どこからか音が鳴るっていう方がいて、はい、その人たちもやっぱり悩むんですよね、はい、音取れないから、
はい、
なんですけど、ある時あの私が自分がそのね喋り方を気にしているよりも、私はそれを届けてその内容で 役に立つんだからもうその、ね、音が入るとかはどうでもいいやってある時吹っ切れたんです、実を言うと。なんでね、喋り方でっていうのはまさに私はそれでね、はい、ずっと進まなかったです、正直言うと、うん、
でもですか、
そう、でもそこじゃないんだなって喋り方、ね、今言われたように、あ、気づかないですっていうね、評価から見たらそんなもんなんだなっていうので、でも自分にとってはすっごい大きなことじゃないですか、
はい、
ね、なんでね、そういうふうに一つは喋り方そのものをに対して のコンプレックスじゃないですけど、それを取っていくっていうのも一つだし、もう一つは、はい、より大きな目的、いわゆるきみこさんの場合だったら自分が話して伝えてることで他の方誰かにね、その人の幸せに一歩近づく、でもそれをきみこさんはアウトプットしないとその人たちは幸せに近づかないと、そうですよね、
はい、
うん、そうすると自分の話し方とかに自信がないからとかそういうことでこだわってる場合じゃなくなるっていう、
はい、
うん、その両方を回すとよりね進みやすくなるかと思います、
はい、
うん、
ありがとうございます、
はい、なんでね喋り方のコンプレックスはありますよね、
はい、うん、ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます、
はい、なんでそういう感じでね、というわけで楽しみにしてますので、またねよろしくお願いします、
はい、という感じでこちらこそよろしくお願いします、
はい、ありがとうございました、
お忙しい中長時間ありがとうございました、
はい、いえいえよかったです、ではではありがとうございます、
はい、ではありがとうございます、良い一日をお過ごしください、
はい、ありがとうございます、おやすみなさいですね、
はい、おやすみなさい、
はい、
感謝感謝です、
ありがとうございます、アップレベルビジネスコーチ認定プロフェッショナルライフコーチアルガトーコです。コツコツ真面目に頑張る女性起業家向けにコーチングとマーケティングの無料セミナーをしています。キャプションのリンクをクリックしてお申し込みください。今日の話が面白かった、役に立ったと思った方はぜひコメントやレビューで教えてください。またキャリブロラジオでこんな話を聞きたい、取り上げてほしいなどのリクエストを募集しております。お気軽に Facebook や Instagram などから DM やコメントで教えてください。ではありがとうございました。またお会いしましょう。